はい、では、お話をしたいと思います。よいしょ。今日のお話はですね、野外礼拝にふさわしい歩くというお話です。歩く、ね、皆さん今日はここまで歩いてきましたね。はい、歩く、はい、皆さん毎日何歩か歩いてるとか、なんかカウントしてますか？なんか、あ、鈴木さんカウントしてますか？1日何歩ぐらい歩くんですか？
6000から7000。
ああ、素晴らしい。大田先生1万歩歩いてるんですよね。1万歩歩いてますね、はい、あ、5000歩歩いてる。ああ、5000歩歩いてますね、最近スマートフォンにね、万歩機能がついてますね。皆さんのスマートフォンには全て万歩計が入ってます。知ってます？知らないですか？知らなかった？だからスマートフォン持って歩いたら何歩歩いたかちゃんと記録されるんですね。私はこのスマートウォッチっていうのを持ってますけど、はい、これ、あ、持ってますね、はい、これ僕のは中国製2500円ですけどちゃんとこれ歩数が記録されるんですね。で、今日のところはですね、2117歩、はい、歩いてます、はい、で、聖書の中には歩くお話がいっぱい実は出てくるんです。聖書の中の人たちはみんな歩いてます、はい、一番歩いたのは誰でしょう？多分アブラハムです、はい、アブラハムはカルデアのウルというところからパレスチナまで歩いたんですね。どれぐらいあったと思いますか？2000キロです。2000キロというと日本列島が端から端まで2000キロぐらいです。地球一周4万キロだからね、その20分の1、2000キロだけど、彼はここまで行けって言って2000キロ歩いたわけではないんです、ね、行き先を知らないで歩き続けたんです。皆さん、行き先を知らないで歩き続けますか？これから2000キロ、ここでいいっていうところまで彼はずっと歩いたんですね。で、家畜も一緒に歩いてるので、1日せいぜい10キロということは、2000キロ歩こうと思ったらなんと200日、下手したら1年ぐらい歩いた。だからアブラハムの信仰っていうのはそういう、もうやると思ったら徹底的にやるというところにも見られるわけですね。その次にいっぱい歩いたお話ってどこに出てくるかというと、出エジプトの時のお話です。出エジプトをした人たちは最初にパレスチナに入ろうと思った時に、不信仰になってね、神様からお前らダメだって言われて、で、帰れって言ってですね、シナイ半島のあたりをぐるぐるぐるぐる歩きました。なんと40年同じところ、毎日毎日マナーを食べて、雲が動いたらテントを畳んで歩く、で、雲が止まったらそこにじっとする、マナーを食べる。40年だよ、40年そんなことをさせられて。でもそれは主なる神に従うことの大切さを学ばせるための40年という、まあ、訓練だったんですね。だから40年経ってカナンの地に入った時には、人々はもう主の言葉に従うという準備は十分できていたということですね。イエス様も歩かれました。イエス様も交渉外始められたのはガリラヤというところでしたけども、毎日ガリラヤこの辺りを歩かれました。毎日歩いて、人々にお話をしたり病人を癒したり、ある時にはガリラヤからさらに50キロぐらい北の方のツロシロンというところまで 行かれました、そうやってこの、まあ、いろんなところをね毎日歩いて、行かれました。歩きながら教え、歩きながら奇跡を行い、歩きながら人々に、まあ、主の御心を伝えて行かれたわけですね。聖書の中の聖書の時代は人々はもう歩くしかありませんでしたからね。当たり前のことだけども、歩くことはとても重要でした。今もねこの歩くっていうことは体の健康や心の健康にとても重要です、はい、ちょっと調べたところですね、よいしょ、なかなかこの風の中で紙を出すのは難しい。よいしょ。紙をめくるのに眠るなって怒られて、いつも眠る。はい。はい。うわ、これ見えないね、まずね。はい。ですね、これあのネットで見つけたんですけど、1日2000歩歩いたら寝たきりを予防できるそうです。2000歩はすぐ歩ける、もう2000歩歩いてるね。4000歩歩いたらうつ病を予防できるんです、はい、これはねあの私の専門ですけど、もう4000とか5000毎日歩いてる人はそうでない人に比べてうつ病にかかる率が4分の1とか5分の1に減ります、はい、すごい効果があるんです。だから心の健康を保ちたければ歩くことです。歩かなくなると心の健康も体の健康にも良くない。続いて5000歩歩くとですね、認知症の予防になる、はい、毎日5000歩歩いてる人は認知症になりにくい、はい、逆に言えば 歩けなくなると認知症になりやすいってのはそういうことなんですね、うん、だから皆さん認知症を予防したければ毎日5000歩頑張って歩きましょう、はい、足踏みでもいいです、足踏みでもいいですかね。それから、5000歩歩くとね心臓の病気を予防できる、狭心症とか心筋梗塞とか、から脳の病気も予防できるそうです。脳卒中とかね、脳出血とか。だから5000歩歩いてれば心の健康も体の健康も大体、カバーできるということですね。で7000歩歩くとですね、がんの予防になるそうです。7000歩歩いてる人は、はい、毎日7000歩歩いてればがんになりにくい、はい、皆さん7000歩歩くのは大変ですよ。でも実は僕もあのスマホが記録してくれてるんです、はい、で7000歩歩くとこのスマートウォッチがおめでとうって言ってくれる、よく頑張ったねっていう感じ、週に1回ぐらいあります、で過去1ヶ月の僕の歩いた平均を見たところですね、5000歩だったんです。ちょっとまだ足りないなって感じ、で7000歩歩くとですね、さらに、動脈硬化とか骨粗鬆症とか骨折とかそれも防げます、はい、皆さん頑張って7000歩歩きましょう。7000歩ね、ただ7000歩歩いたかどうか分かんないからね、なんか持ってないと。だからスマートフォン持ってればいいです。でスマートフォンが万歩計の役割をするということを知らない人はあの知ってる人に聞いてください、さらに7500歩歩くとですね、サルコペニア肥満を予防できる。サルコペニアって筋肉が衰えていく、ね、筋肉が衰えていく、はい、それから体力の低下が、予防できる。7500、8000歩くとですね、高血圧、糖尿病、脂質異常症、だいたいもう私ぐらいの年齢になると皆さんこの3つ言われるでしょ。高血圧、糖尿病、脂質異常、ね、このためには8000歩歩かなきゃいけない。8000歩、8000歩歩いたらこの3つの病気、生活習慣病は予防できる。さらに1万歩歩くとですね、 メタボリックシンドロームにならない、太らないということです。1万歩歩けば、ね、頑張るぞ自分に言い聞かせてる。なかなかね1万歩歩けないですね、私もね、はい、よいしょ。さて話を元に戻すとですね、聖書の中にはですね、この歩くっていう言葉が実はたくさん出てきます、はい、で歩くという表現もあるし、歩むって書いてあるところもある、まあ、同じ言葉なんですけど、ギリシャ語ではですねペリパテオーって言うんです。ペリパテオーっていうのが歩くとか歩むということです。でこのペリパテオーというのはただこうとことこ歩くという意味だけじゃなくて、歩き回るとか生活するという意味があるんです。だから聖書の中には例えば詩編に、主は一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。一歩一歩、この一歩一歩っていうこの生活するって生きていくっていうことですね。で神様は私たちがこれ歩いていく生活の人生の一歩一歩を備えてくださっている。私たちが行く前に主はちゃんと道を備えていてくださる。私たちが知らないけれども神様が歩けるようにちゃんと準備してくださってるということですね。コロサイ書には全ての点で主に喜ばれるように主に従って歩み、あらゆる良い技を行って実を結び、神をますます深く知るようにと書いてある。全ての点で主に喜ばれるように主に従って歩みなさい。で聖書の時代は歩くということがとてもまあ大切だったというかね、もう一日中歩いてたわけですね。僕らは今歩くことが減ってるんでしょ。じっとしてること多いでしょ。じっとしてスマホ見てる。これをやってると神様が共に歩いているということを感じない。神様はスマホの中にいる感じになっちゃう。歩くことによって主が共にいてくださるということを感じる。歩くということはつまり霊の健康にもとても大切なことなんです。歩いているときに、ああ神様が共に歩いてくださるなということを感じるということですね。で最後にね、イエス様が共に歩かれたお話したいと思いますね。皆さんもご存知だと思いますけれども、イエス様がよみがえられた日曜日の夕方にエルサレムから逃げ出した弟子が2人いました、はい、クレオパという弟子ともう1人、なぜもう1人の名前が載ってないのかは分かりません、かわいそうです。この人ね、クレオパは名前が載ってるんだけど、でこの2人はですね、日曜日の朝にイエス様の墓が空っぽであったということを聞いてました。マグダラのマリアとかペトロやヨハネが行って、イエス様の墓は空っぽだったと。 そこに天使がいて、イエス様は復活しましたと言ったことを聞いてたんです。聞いてたんだけど、エルサレムにこのままいたら自分の身が危ない、イエス様と同じように捕まって十字架につけられるかもしれないと思ったから、彼らは日曜日の午後にエルサレムを離れたんです。で彼らが行こうとしたところはエマオというところですね。エマオ、エマオはエルサレムからだいたい11キロ離れてるんです。ここから11キロってどこだと思います？どのあたり？西に11キロは、ここから西に11キロ20日市ぐらいです。5日市多分7、8キロかな、20日市11キロ。北に行ったら11キロ行くとどこですか？壁のあたりです、はい、東に行ったら瀬野は何キロですかね？15キロぐらい。だいたいね、海田が11キロぐらいです。海田、はい、つまりこの2人は、お昼ぐらいまでは我慢してた。エルサレムで他の仲間と一緒にいたんだけど、もう無理って言ってですね、一番 エマオというところまで、こっから廿日市までテクテク歩き始めたんです。こっから廿日市まで歩くのにいくら頑張って歩いても大体3時間ぐらいかかります。一回やってみてください。やらなくてもいいけどね、3時間ぐらいかかる。で、その歩いている途中でイエス様が彼らのと共に歩き始められた。歩いている途中でイエス様がやってきて、そしてあなたたちが喋ってることは何ですかと聞いた。で、この2人は当然イエス様が十字架にかかったこと、そして、墓が空っぽだった話をずっとしてたんですね。イエス様はよみがえった本人だから全部わかってるわけだけど、この2人のそばをこうそーっとやってきて、お、どうもみたいな感じで、あ、どこ行かれるんですか、いや、エマを行くんだよ、あ、そうですか、私も行くんで一緒に、え、何のお話してるんですか、いや、我々あのイエスっていう人の弟子だったんだけど、十字架にかけられて殺されたんだ、あの人に希望をかけてたんだけどな、望みをかけてたんだけどな、なんで殺されちゃったのかな、そうですか、残念でしたね、でどうなったんですか、いや、それがな、お前知らねえのみたいな、イエスの墓空っぽだったらしいんだよ、そうですか、全部知ってるのに。で、そうやってテクテクテクテクずっと歩いた。で、問題はどのあたりでイエス様はこの2人と一緒に歩き始めたのかっていうことです。エルサレムからエマは11キロだからね、エルサレム出てすぐなのか、エマをギリギリなのか、感じとしてはどうも真ん中あたりかなっていう感じ。そうするとエマをまで1時間以上一緒に歩いてる、1時間以上この2人の話をイエス様はずっと聞いてるわけです、歩きながら。この2人が何を考えたのか、何を信じたのか、何に失望したのか、何を望んでいたのかということをずっと耳を傾けて聞かれていたんですね。そして散々聞いた挙句にイエス様は大きなため息をつきました。聖書には書いてないけどね、おそらく歴史上最大のため息をついて、ああ、ね、お前たち、ね、何にも分かってなかったなっ、ね、で、そこからイエス様は聖書によるとですね、モーセと全ての預言者から始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明されたと書いてある。そこからイエス様はエマオに向かう途中、この2人に旧約聖書にああ書いてあっただろう、モーセの御書にこう書いてあった、預言者こう言っただろう、詩篇にこう書いてあるだろう、メシアってこういうことだないのって話を散々した。で、散々したところでエマオに着いた。だからやっぱり1時間以上一緒じゃないと無理で、着いたからもう日が陰った、もう日が陰りそうになったから、この2人はこの2人ね、ちょっと情けないのは、まだわからないでしょ、まだわからない、この方が誰かわからない、わからないんだけど、せっかくここまで来たんだから一緒に泊まってくれませんかと、もっとお話聞かせてください、あ、もっとなんか素晴らしい人に出会ったなと思ってね、ちょっと尻が軽い感じはするけどね、でもお話聞かせてくださいって言って、で、あ、イエス様はそのまま行きそうになったけども、まあまあしょうがないなって言って、で、夕飯の時にパンを裂いた、パンを裂いた瞬間に、あ、イエス様や、なんでそこまでわからないのかと、ね、情けない感じですけど、でもそこでイエス様いなくなる。で、この話は何を教えてるかというと、イエス様は私たちと共に歩いておられるということなんです。我々はそれ気づいてないです。ここに来るまでイエス様共に歩いていると知ってましたか、知ってました、多分知らないよね、多分知らないです。 我々がどこに行っても、ね、我々が歩んでいるそのそばにイエス様は常におられます。そしてイエス様は人が悪いから黙って聞いてます。黙って、我々がいろいろ文句を言ったり、ね、不平不満を言ったり、ああもう嫌だなとか、ね、今日会社行くの嫌だなとか、今日お買い物めんどくさいなとか、ね、もうあの人であの嫌だなとか思ってる時も、ああそうって言って聞いてるんです、ね、何が嫌なのとか、ね、などうしたいのとか聞いてる。で、散々我々の話を聞いた後、大きなため息をつかしちゃいけません。ああとね、なんであなたは分かってないのかと、この時のようにイエス様を失望させてはいけない、ね、でもイエス様は私たちと常に共に歩きながら我々の話を聞いて、分からなかったらちゃんと聖書から説明してくださいますか。私たちが歩くということはね、歩くということはイエス様が共にいることを感じるための方法なんです。だからもちろん座っててもね、イエス様はそばにおられますよ。だけど歩くときに、歩くという行為の中に私たちは主が共におられるということを強く感じることができる。なぜならば創世記、アダムが罪を犯した時に神様はエデンの園を歩かれたと書いてあるんです。神様は歩いてるんです。私たちを探して歩いてるんです。だからもし私たちが自分の信仰が分からなくなった時にどうしたらいいかというと、歩いたらいいです。歩いて、ね、歩いたら必ずイエス様と共に歩いてくださるということは分かる。そしてイエス様から学んでください。神様は私たち人間に歩くという能力を与えられたんです。それは好きなとこ行くためでももちろんあるけれども、神が共にいるということを実感できるために与えられた能力なんです。だからしっかり歩きましょう、ね、しっかり歩きましょう。病気にならないためにも、ね、健康のためにも、心の健康のためにもあるけれども、霊の健康のためにも私たちはこれから歩いて、ね、歩ける限りには歩いていくということです。はい、よいしょ。今日の御言葉はね、皆さん修法に書いてありますけど、よいしょ、詩編の37編の23編、一緒に読みましょう。修法も持ってますか。詩編23編23節、はい、3、はい、主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる、ね、今日は英語も書いてあるね。 The steps of a man are established by the Lord when he delights in his way。 ちょっと雰囲気違いますね、英語だとね、主は私たちの一歩一歩を備えてくださいます、ね、日々の生活の中で、主が備えてくださる一歩一歩を確認して、また喜んで歩んでいきたいと思います。お祈りします。天のお父様、今日はとても気持ちのいい天候の中で野外礼拝を持つことができてありがとうございます。主は私たちが歩くことを、その力を与えてくださいました。それは歩くことによって私たちは心も体も、そして霊も健康になるためであります。私たちと共に歩んでおられるイエス様を常に私たちは意識し、イエス様に語り、イエス様から教わりながらこの人生を歩んでいくことができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、では賛美したいと思います。よいしょ。 い、じゃあ一番最後、谷が鹿のように歌いましょう。谷川の、
谷川の流れを慕う鹿のように主よ、あがたまし、あなたを慕う、
おしまいです。